光殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ、しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの脇坂陽子でお送りします。
秋も深まり、朝晩ぐっと冷え込むようになりました。山の木々が黄色や赤に色づき始めます。標高の高いところでは初霜が観測されるでしょうか。一年で最も美しい季節ではないでしょうか。ラジオ牧師の岩間です。
皆さんお元気でしたか。脇坂陽子です。本当に秋の深まる速度は速いですね。週1回車で山越えをして実家に帰っていますが、毎回周りの景色が変わります。帰り道も暗くなるのがかなり早くなりました。暗い山道を走るのが嫌なので、母には申し訳ないですが、実家での滞在時間がだんだん短くなってしまっています。
今年の夏から秋にかけて大きな台風が襲来したり、大雨で水害が起こったりと自然災害が頻発しました。被災された多くの方々の上に神様の助けと慰めと励ましがありますようにとお祈りいたします。
今年はまた近年になく厳しかったですね。亡くなられた方も多かったですし、流れてくる映像はこれからどうすればいいのだろうと思うような映像ばかりでしたね。
自然の力は大きいですね。雨は私たちが生活していく上で必要不可欠の恵みですが、集中的に大量の雨が降ると大災害を生じます。いつ起こるかもしれない自然災害に対して、私たちはいろいろな手立てを講じて予防しようとしますが、自然の力はそんな人間の努力を嘲笑うように簡単に飲み込んでしまいます。自らの無力さを痛感します。災害が起こったとき、自分が被災しなかったことで安堵の胸をなで下ろすのではなく、被災した人たちを思い、祈り、またできる範囲で支えたいと思いますね。
本当に自然の大きな力の前では人間の無力さを思い知らされます。
先月は台風19号が日本列島を直撃しましたが、あの時私の家内は長野県の姉妹教会に御用に行っていたんです。行きは電車でスムーズに行ったのですが、台風接近で電車が計画運休になり、帰りの足がなくなってしまいました。それが土曜日だったので、もう一泊というわけにはいかず、高速道路はまだ大丈夫であることを確認し、私が車で迎えに行きました。雨が激しく降り、風が強く吹く中を往復およそ800キロの道のりを一人で運転するのはさすがに緊張しましたが、神様に守られて無事に任務を果たすことができました。神様の励ましと慰めを感じましたね。
先生、それは本当に大変でしたね。
はい。
守られて本当に良かったです。
本当に良かったです。
はい。長野県といえば新幹線車両センターが水没し、120両の新幹線が水没したというニュースも流れていましたね。
そうですね。
1キロ離れた千曲川から水があふれ、田んぼや民家を水没させ、新幹線基地まで水没したようです。多くの民家が水没したり土砂で潰されたりしていましたが、水が引いた後の家の中の様子も映像で流れていました。かなり悲惨な状況でした。手助けが本当に必要です。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は慰めというテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の1曲は箱舟で、今回のテーマそのままの慰めをお送りします。
Thank you. その目から涙が
箱舟で慰めをお聞きいただきました。さて岩間先生、
はい、
私たちは弱いものですから、ちょっとしたことで傷ついたりしますね。そんな時、真の慰めが求められますね。
そうですね。でもともすると、こちらが慰めの言葉をかけても、傷ついた人が上から目線で、またはおざなりに扱われていると思われてしまうことがあります。そうなると、その傷口をさらに広げてしまうということになります。脇坂さんはそんな経験はないですか？
そうですね、どちらかというと傷つきやすいタイプかも。
そうですか、
はい、
私はどちらかというと、傷ついてもすぐに忘れてしまう方ですね。鈍感なのでしょうか。その時はぐさっときても、時間が経てばケロリとして、あまり長く引きずらないのですね。
それはいい性格ですね。
そうですね、
はい、ではここで2曲目の音楽をお聴きください。アローマでブラザーズ&シスターズです。
なんとなく駆け出した日曜日、神様がくださった新しい朝だよ。キリストを信じたら何もかも素晴らしく見える。あの角を曲がったら大好きな教会、祈りと賛美の声が溢れているところ、主イエスの愛と恵みが溢れているところ、僕らはここから始まる。眠れない夜もあるだけど、主イエスはどんな時も導いてくださる。 涙の流れる中に聞こえてくるだろう。主イエスの確かな声が聞こえてくるだろう。僕らはここから始まる。と歩む日々は毎日が思い出。例えば遠い街で暮らす時が来てもきっと同じ香りを放つ人々に出会える。祈りと賛美の声が溢れているところ、主イエスの愛と恵みが溢れているところ、僕らはここから始まる。祈りと賛美の声が溢れているところ、主イエスの愛と恵みが溢れているところ、僕らはここから始まる。僕らはここから始まる。
ローマでブラザーズ&シスターズをお聞きいただきました。
私たちがよく使う言葉に大丈夫という言葉があります。ほっとさせられる慰め、また励ましの言葉ですが、時にはその場しのぎの安っぽい言葉として受け取られ、何が大丈夫だ、いい加減なことを言うな、人事だと思ってと叱られることもありますね。
大丈夫と言ってくれる人との関係性もあるかもしれません。信頼とか立場とか経験とか、言葉をかけるということは難しいですよね。ところで岩間先生、
はい、
聖書に慰めということに関する記事がありますか？
はい、では牧坂さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書コリント人への手紙第2、1章3節4節を読んでくださいますか？
はい、コリント人への手紙第2、1章3節と4節お読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。高橋メリーさんで最上の仕事をお送りします。お聞きください。
最高の生き方とは何？最高の仕事とは何？心軽く年を重ね、休むことを覚え、黙すること。 ことを覚え、希望を失うことなく淡々と従順に自分の追うべき十字架を追う。若者を見ても妬まず、人のために働くというよりむしろ謙虚に人の世話になり、そんな時でも親切と柔和を身につけて生きる。年老いることをくよくよせずに、老いの苦労を神様からの賜物として受け入れること。老いの苦労を人生の糧と
仕事をお聞きいただきました。では岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
悲しみを覚えているとき、孤独なときなどに慰めの言葉をかけられると心が和みます。しかし時には表面的でなおざりな慰めに過ぎないこともあります。そんなときは慰められるどころか、かえって傷が深まったり新たな苦痛が加えられたりします。でも神様の与えられる慰めは真実です。先ほど読んでいただいたコリント人への手紙第2、1章3節に、あらゆる慰めに満ちた神とありました。また、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますともありました。聖書の神様は慰めの神です。 慰めに満ちておられる神です。私たちを豊かに慰め、傷を癒し、立たせてくださるお方です。神様は一人子キリストをお与えになったほどに私たちを愛してくださいました。神の子キリストは何の罪もないお方でしたのに、むごい十字架にかかって死なれました。神様はキリストがそのように扱われることをご承知の上で、一人子を私たちにくださったのです。そこにはどれほどの神様の痛みがあったことでしょう。断腸の思いであったでしょう。けれども神様は、私たちが罪のために滅びゆくのを見るに忍びなくて、私たちが罪と滅びから救われるようにと、御子を十字架におかけくださったのです。私たちが救われるためには、それしか他に方法がなかったのです。神様は私たちのためにそれほど辛いところを通ってくださいました。ですから、私たちがどんなに深い悲しみを味わい、苦痛にあえいでいる時でも、豊かな慰めを持って私たちを慰めてくださるのです。この神様の慰めは真実です。その場しのぎのものや上辺だけのものではありません。私たちの悩みを本当に理解し、癒してくださいます。あなたは真の慰め、癒しを必要としておられないでしょうか。ぜひ、まことの慰め主、癒し主である神様のもとにおいでください。先ほどのコリント人への手紙第2章4節に、それで私たちも自分が神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。とありました。神様からの慰めをいただいた人が他の人を真に慰めることができます。そのような慰めの人になりたいですね。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
傷ついて本当に苦しい時、神様に祈り続けていると大丈夫だよという神様からの平安で心が満たされたという経験をお持ちの方も多いと思います。どうかこの平安が皆さんの心を満たしますように。それではここで4曲目の賛美をお送りしましょう。米田ひろしさんで、あなたがあなたでいるためにをお送りします。お聴きください。
背伸びした君が何かを見下ろしたその時、何か一つ大事なものをいつの間にか見失う。背伸びに疲れて自分の高さに戻ってその時まで見えなかったものがはっきりと見えてくる。その底に自分がいる。あなたがあなたでいるために、そう何かがある。あなたしか見えないもの、もう一度戻ろう、自分の素直な高さに、あなたらしく私らしく歩んでゆくために。Thank you. そこにあなたがいる。自分が自分に出会う場所、あるがままのあなたが一番に輝く場所。もう一度帰ろう、自分の素直な高さに、あなたらしく私らしく歩んでいくために、あなたらしく私らしく輝いていくために。
米田博さんで、あなたがあなたでいるためにをお聞きいただきました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは罪のために心に傷を負っていたものです。しかし神様は私たちの身代わりにイエス様を十字架にかけて、私たちの罪の傷を癒してくださいました。この魂の癒しを神様からいただいて、私たちも人に慰めを与えていくことができるものとしてください。今この時、死を考えるまでに深く傷ついている人々を神様が慰め、癒し、死を思いとどまらせて生きる方に向かわせてください。また自然災害で被災され、まだ苦境の中におられる方々の上に、神様の豊かな慰めと助けが与えられますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、ご感想やご意見、ご質問などもお待ちしております。
次回は12月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズはパーソナリティの脇坂陽子と
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。